桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸の線に親しかめる。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお送りしています、桜子のサクチャンネル。パーソナリティを務めます桜子です。いよいよ8月に入りまして、本日は8月2日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当に毎日暑い日がね続いていますが、皆さん体調などは大丈夫ですか。はい、学生の皆さんは夏休み真っ只中というところでしょうか。お仕事の方はね、暑い中本当に本当にお互いねお疲れ様です。この時期は花火大会とかお祭り、そしてプールに海と夏ならではのイベントが本当に盛りだくさんで、もうこのピークなんじゃないですか、このイベントの。はい、市川市でもね、昨日昨夜ですね、市川市民納涼花火大会が行われまして、とっても素敵な花火がね今年も夜空を彩っていました。私も現地にね見に行ってですね、暑い中ね、人混みの中ね、花火を見てきました。やっぱりね、でも現地に行ってね花火大会見るってなんか特別な感じがしてとってもいいですよね。今年初めてですかね、夏を感じました、とっても。はい、花火大会を見ないと私の夏は終わらせられないということでね、今年も見られて本当に嬉しかったです。はい、というわけでこの夏ねたくさんのイベントがありますが、今夜はそんな夏のお出かけにぴったりな市川の涼めるスポットをご紹介していこうと思っております。さらに後半ではですね、私の新コーナー、コーナーにはなっていなかったかなという感じなんですけれども、新しく桜子のおやつ研究所というものをお届けしていこうと思います。それでは今夜も桜子のサクチャンネル、最後までお付き合いください。さてここからは明日は何の日のコーナーです。明日8月3日の記念日や出来事をいくつかご紹介していきますよ、というわけで、まず一つ目は蜂蜜の日だそうです。蜂蜜というね分かりやすい語呂合わせから制定されました8月3日ですね。トーストにたっぷり塗っても美味しいですし、ヨーグルトにたっぷりかけても美味しいし、温かいねお紅茶なんかに入れたりしても最高な蜂蜜ですが、蜂蜜ってね美味しいだけではなく栄養もたっぷりで、疲労回復や喉のケアにもすごくいいんだそうです。私7月の後半ぐらいですかね、リスナーさんからなんとお中元をいただきまして、本当にありがたいことに、もう風邪真っ只中のね時だったので、この蜂蜜のね喉飴をいただいたんですよ。それがとっても効き目が良くてですね、はい、本当に助かりました。蜂蜜のね凄さを最近実感しましたけれども、はい、夏の暑さでちょっと夏バテ気味かもなんていう方にも、スプーン1杯のね蜂蜜をペロッと舐めたりね、レモンの蜂蜜漬けを食べるとじわーっと元気が湧いてくる、そんな元気の源な気がします。皆さんはおすすめの蜂蜜の食べ方とかあったりしますか。そして続いて2つ目、ハサミの日だそうです。こちらもハサミのね分かりやすい語呂合わせで制定されています。美容師さんや理容師さん、そしてねお裁縫や工作など日頃からハサミを使う職業の方がとっても多いかなと思うんですが、今日そんなハサミの日は道具としてのハサミに感謝しようということで始まった日なんだそうです。ハサミってね家やオフィスに当たり前のようにありますけど、なんかいざ使おうと思った時にあれどこ行ったっけってねよく探している局長が近くにいますけれどもはい、ハサミっていざという時にないですよね。ちなみに切れ味が悪くなったハサミはアルミホイルを何度かチョキチョキ切ると切れ味が復活するなんていうね裏技もあるんだそうです。 毎日お世話になっている身近な文房具だからこそ、明日はねちょっとそんなハサミに感謝する日にしてみてはいかがでしょうか。そしてもう一つ、最後、学生発布記念日だそうです。1872年明治5年の8月3日に日本で初めて近代的な学校制度を定めた学制が発布されたことにちなんだ日なんだそうです。今の日本の学校教育のスタートラインになった日でもあります。8月に入って学生の皆さんはね、夏休み真っ只中という感じでね、たっぷりね休んでいるかと思いますが、部活ある方もいるかな、はい、まだ夏休みはあるしとか、たくさんまだまだあと1ヶ月あるしと思って油断しているとね、8月の末、8月の下旬あたりにね泣くことになりますので、はい、先輩が言っております。何度も泣いてきました。特に溜まりがちなのが夏休みの宿題ですから、ぜひね今のうちから計画的に進めておくといいかなと、はい、進めたことがない先輩が言っております。私はね毎回8月のね29、30、31日も終わり3日間ぐらいになって本当に焦って、急に焦って始めるような、はい、タイプでしたから、何度も何度も泣きながら8月の後半は宿題をやりました。皆さんそんなことにならないようにね、何度も知恵熱を出しながら、はい、夏休みの宿題、夏休み終えたので、皆さんねそんなことにはならないように気をつけて計画的にね進められる人は進めましょう。というわけで、明日8月3日の記念日ご紹介しました。まず1つ目が蜂蜜の日、そして2つ目がハサミの日、そして最後3つ目が学生発布記念日をご紹介しました。以上、知っていると明日がちょっと楽しくなるかも、明日は何の日のコーナーでした。ここでまず1曲お届けします。私が夏になると必ず聴く曲といえばこれです。乃木坂46さんでガールズルール。ここからは桜子の今これが気になるのコーナーです。今回は夏休みにぴったり、市内の水遊びを楽しめるスポットをご紹介していきます。実は市川市にはお子さんはもちろん大人も涼しいなぁと感じられる水辺スポットがたくさんあるんです。今日は広報市川で紹介されていたこの夏おすすめの水遊びスポットをご紹介していきます。というわけで、まずはこちらです。大須防災公園になります。こちらは水深が浅くゆったりとした流れなので、未就学児でも安全に遊べるという浸水水路というものがあります。はい、こちらね本当に水深が浅くてね、5センチから10センチぐらいのね深さのところが多いので、とってもおすすめです。こちらは、9月30日水曜日まで午前10時から午後4時まで空いているそうですので、皆さんよろしければ行ってみてください。そして続いてこちら、南行徳公園です。こちらには月山の斜面を流れる人工のせせらぎというものがあるそうで、水の流れに触れながら水遊びを楽しむことができます。こちらの人工のせせらぎは9月の30日水曜日まで午前10時から午後4時30分までやっております。はい、そしてねこの南行徳公園にはプールもありまして、こちらのプールは8月31日月曜日まで、毎週金曜日はお休み、7月24日8月7日は営業しているとのことです。25メートルプールとミニプールがあるそうで、25メートルプールはおむつが取れていない乳幼児は不可ということです。そしてミニプールは幼児、おむつが取れていること、保護者同伴が必須ですが、幼児から小学3年生までミニプールは利用が可能ということですので、皆さんね、ぜひぜひこの夏、涼みに泳ぎに行ってみてはいかがでしょうか。そして3つ目のスポット、こちらは駅前公園です。噴水広場というものがありまして、この噴水広場では水しぶきを浴びながら水遊びを楽しむことができます。こちらの噴水かなり濡れるそうですので、びしょ濡れになりたい子におすすめです。噴水広場は9月の30日水曜日まで午前10時から午後4時30分まで開いております。雨天強風の時は中止となります。運転間隔は15分放出15分休憩とのことですのでね、間隔が空いていいですね。はい、休憩しながら水遊び楽しめるんじゃないかなと思います。 そしてこちら大人の方におすすめなのが小塚山公園。ミストが降りかかるベンチが設置されている公園なんだそうです。屋根がすだれに覆われているそうで、日陰で一休みしながらミストを浴びて涼しさを感じることができます。散歩や遊びの合間の休憩にぴったりなので、ぜひぜひね、自然に囲まれた園内で心地よいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。こちらの小塚山公園のミストですかね、9月30日水曜日まで午前9時から午後5時までとなっておりますので、涼みに行ってみてはいかがでしょうか。そしてそして最後ね、ミニプールについてもご紹介していきます。この夏、市内18カ所の公園でミニプールが開放されているんだそうです。公園内に設置されているため、遊具や広場と合わせて楽しむことができるのが魅力です。会場中はミニプールに監視員がいるそうなので、安全に遊ぶことができます。設置されているね、公園の一覧はミニプールの紹介と設備の状況確認についてということでね、市川の広報の方に QR コードが載ってますので、そちらぜひぜひ確認してみてください。そして楽しく遊ぶためにも忘れてはいけないのが熱中症対策です。今年もね、本当に危険な暑さが続いていますので、皆さん熱中症には気をつけてくださいね。水に入っていると暑さを感じにくくなりますが、泳いだり遊んだりしている間もたくさん汗をかいているため、気づかないうちに脱水症状だったり体温上昇が進み、熱中症になるリスクが高まります。こまめな水分補給を心がけるとともに、適度に日陰で休憩を取りながら楽しく楽しんでください。特にね、小さなお子さんは自身の体調の変化に気づきにくいため、顔色や様子をたびたび確認し、無理のない範囲で水遊びを楽しんでみてください。というわけで熱中症対策についてもね、少しだけご紹介します。まずエアコンなどで温度をこまめに調節すること、遮光カーテン、すだれの利用を、打ち水の実施をすること、外出時には日傘の利用を、そして帽子の着用をすること、天気の良い日は日陰の利用、こまめな休憩をとること、水遊びはこまめな休憩大切ですね。そして吸湿性、速乾性のある通気性の良い衣服を着用すること、あとは保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やすこと、最後に室内でも外出時でも喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給することだそうです。皆さんね、熱中症にならないために予防が大切ですので、ぜひぜひ心がけてみてください。楽しい夏の思い出は元気な体がねあってこそですから、皆さん気をつけて過ごしてください。というわけで、桜子の今これが気になる、本日は夏休みにぴったりな市内の水遊びを楽しめるスポットをご紹介していきました。ぜひぜひ夏の楽しみに、夏の涼しさを感じに行ってみてください。ここで2曲目をお届けします。夏にぴったりのこの曲です。桑田佳祐さんで波乗りジョニー、どうぞ。ここからは新コーナー、桜子のおやつ研究所です。全国にはまだまだ私が知らない美味しいお菓子がたくさんありますということで、このコーナーでは私が実際に食べてみた初めてのお菓子や、リスナーさんからいただいたおすすめのお菓子などをご紹介していきます。今日ご紹介するのはじゃじゃん、こちらリスナーさんからいただいたお菓子です。名前は星尾くんの波乗りベビースターということでね、おやつカンパニーから出ている商品です。こちらのねベビースター、実際に食べてみようと思うんですが、このまず手に取った時に思ったのが、かなりね内容量が入っているんですよ。ずっしりするんですね。だから最近ね、袋のお菓子買っても中身がスカスカっていうことが多くて、ちょっと残念に感じてしまいがちなおやつ大好きな私なんですけれども、これは本当に嬉しいなと思いました、このご時世ね。というわけで早速食べてみたいと思います。お、普通のベビースターよりだいぶね、だいぶ大きいんだこれ、波乗りベビースター。このね、ウェーブした形が波乗りなのかな、はい、波に見立ててるのかな。めちゃくちゃ美味しそうですね。大きさは一つが横の幅が5センチぐらいでね、丸まってるんだけど、広げたら10センチぐらいになるのかな、うん、かなり大きい、ポテチぐらいのサイズかな、はい、っていうね、ベビースターにはね見ないなかなかな大きさなんですけれども、早速いただいていきます。 こちらはね、海苔醤油味だそうです。いただきます。おいしい。海苔感がない。海苔が練り込まれてるんだ。だから海苔感はちょっと薄いです。でもね、漢字の波乗りの海苔がね、海苔感が薄いんだけど、醤油の味がしっかりしてとっても美味しいです。美味しい。そして何よりいいのがパッケージ、あのジップロックみたいなね、あのチャックがついてるんですよ。はい、パチパチと止めるところがあるので、量は多くても一気に食べなくていいっていうのが長持ちしてとってもいいですね。はい、食感もね、普通のベビースターよりもやっぱり大きいからザクザクしていて、とっても美味しい、満足感のある、はい、お菓子だなと思います。うん、どんな人におすすめかっていうと、このねジップロックがついていることによって、すぐ食べなくていいから、ドライブのお供とかにいいかもしれないですね。あとはね、手につきにくいっていうのがベビースターとってもいいなと思っていて、周りに粉がついているわけじゃないから、味付けが粉がねついているわけじゃないから、もう練り込まれてるので、移動中運転中とかでも手につきにくくていいのかなって思いますね。はい、あとはね、この時期波乗りベビースターですからね、マリンスポーツだったりとか、あとは観光、お外に出かけている時、塩分補給にとかね、小腹を満たすのにぴったりだなと思いました。はい、こちらのね波乗りベビースターの特徴は、つまみやすいビッグウェーブというフォルムなことなんだそうです。普通のベビースターとは一味違い、波のようなねうねりのある大きめの形状なので、持ちやすくて手につきにくい設計になっていますね。やっぱりね、ドライブ中とかマリンスポーツ、そしてスポーツの合間とかにもいいみたいです。食べやすいサイズなのがいいですよね。そしてこちらのね、海苔醤油味というね味付けですけれども、香ばしい醤油ベースの味付けに粉末青さや焼き海苔粉が練り込まれているそうです。やっぱり合ってましたね。口いっぱいにこの醤油の香りが広がるのがとっても美味しかったです。海辺で食べるのにもね、プール泳いだ後とかで食べたらとっても美味しいと思いますね。はい。そしてこのみんなでシェアできるね、大容量なのがとっても、最初に言ったようにやっぱり魅力的ですね。なんとこちらの波乗りベビースター 170g も入っているそうです。家族やね友人とお出かけした時にワイワイシェアして食べれるサイズなのがとってもありがたいなと思います。そしてね、もう何度も何度も言うけどね、このねパッチンがついてるのがいいよね。パッチンって言ってわかる？ジップロックみたいなやつね。はい、これがとってもいいなと思います。こちらの波乗りベビースターですけれども、基本的には全国の海の観光地限定アイテムとして展開されているそうです。海の観光地限定なんだね。はい、沿線の道の駅や海沿いのドライブイン、港のお土産屋さんなどでよく見かけられるそうなので、ぜひぜひね、海の近くに行くよっていうご予定がある方はこちらの波乗りベビースター買ってみてはいかがでしょうか。サーフィンや海沿いのお散歩、ドライブのお供に見かけたらぜひぜひチェックしてみてください。というわけで本日初めてのコーナーですね、桜子のおやつ研究所をお届けしました。まず一つ目は波乗りベビースター、点数をつけていこう、勝手にね勝手に点数をつけていこうと思うんですが、この食べやすさと量の多さ、そしてジップロックがついているこの高得点を踏まえて、こちらのお菓子は85点です。80点超えるとなかなかね、学校でも点数いい方だったので、85点は高得点ですね。ちょっと惜しかったのが、海苔感が薄いなと思ったところです。はっきり言っちゃうけど、だけどでも本当にね、醤油味が元々の味が美味しいので、このねパッケージと容量の多さと、そして食べやすさと相まって高得点になりました。というわけでこんな感じでね、私の知らないお菓子、そして教えてもらったお菓子をたくさんね研究してご紹介していこうと思っていますので、皆さんのねおすすめのお菓子もぜひぜひ教えてください。というわけで以上、桜子のおやつ研究所のコーナーでした。
桜色列車、そよ風のように走る。
市川市元八幡からお送りしました桜子のサクチャンネル、そろそろお別れのお時間です。今日は市川の水遊びスポットと 新コーナー桜子のおやつ研究所をお届けしました。暑い日が続きますので、皆さん熱中症対策をねしっかりしながら夏を思いっきり楽しんでくださいね。番組へのメッセージやおすすめのお菓子情報もぜひぜひお待ちしています。メールアドレスは全部小文字で saku_channel@fmu.co.jp saku_channel@fmu.co.jp です。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っておりますので、市川うらら FM のホームページ、ウェブラジオからぜひぜひチェックしてみてください。それではまた来週日曜の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。またね、バイバーイ。